説教、真剣に聞き従うこと、鈴木光ボックスです。
はい、皆さんおはようございます。今日もエレミア書のところですけれども、毎回お話してますが、エレミア書の一つの特徴は、順番じゃないということですよね。でその起きた出来事順に書いてあるわけじゃなくて、行ったり来たりするというのが一つの特徴です。で今日のところでは、ここしばらくありましたけれども、ゼデキアっていう最後の王様のところの話からまたちょっと戻ってきたヨヤキムという王様のところのお話になっています。でじゃあこのヨヤキムさんっていうのは一体どういう人なのかなって、見てみますと、25歳から11年間王様をしていたということが列王記とか歴代史とか見るとわかるわけですね。で、大抵のですね王様はあんまり良くないっていうのがね、聖書を読んでるとわかるんですけれども、残念ながらこのヨヤキムさんもあんまりよろしい王様ではなかった、じゃあどうしてあんまりよろしくないかっていうと、聖書は当然ですね神様と私たちの関係がテーマですから、その点であんまり良くなかったということですよね。ちなみに最初のところにはヨシアの子ヨヤキムって書いてますから、今日もすごいリンクですね。今日の子供メッセージで出てきたあの8歳から王様だったヨシア王の子供であるわけです。ヨシア本当に素晴らしかったんですけれども、残念ながらこのヨヤキムさんはそんなに熱心に神様に従う人ではなかったわけですね。で、具体的には神様よりもエジプトに頼るようなそういう歩み方をしていました。これなかなかね面白いところで、ヨシアはですねエジプトの王様を迎えてやられちゃうんですよね。そういうお父さんのことがあって、でもそのねヨヤキムはそのエジプトに頼ろうとするっていうんですから、なんというかね王様の重責もあるでしょうし、数奇な運命とも言えるし、なんとも言えない不思議な、綾があるなと思います。いずれにしてもエジプトを頼りにして、で結果的にですね、神様は頼りにしなくて、でこのあとやってくるバビロンという大きい国のネブカドネザルですね、にやられちゃうわけです。そして、第一次バビロン捕囚、これ第二次って続くんですけども、第一次バビロン捕囚に連れて行かれちゃう、これがヨヤキムさんです。で今日の箇所はその第一次バビロン捕囚になっちゃう、つまりやられるちょっと前の出来事ですね。この時にある人々を通して神様は神様に従うということ、聞き従うということ、どういうことなのかな、教えようとしています。それを今日はご一緒に見ていきたいと思います。具体的には先ほど読んでいただいて分かると思いますけれども、レカブ人っていう民族がいるわけですね。この人たちのその存在そのものが例えみたいにして用いられる、そういうお話ですね。そこを一緒に見ていきたいと思います。はい、では早速いきましょう。最初の今日のエレミア書35章の1節2節を読んでスタートしていきたいと思います。開いて読める方はご一緒に読んでみてください。いきます。 1,2 せーの。ユダの王ヨシアの子ヨヤキムの時代に主からエレミアに臨んだ言葉、レカブ人一族のところへ行って主の神殿の一室に来るように言い、彼らにブドウ酒を飲ませなさい。はい、このように言っています。ここでまず注目したいのはレカブ人ですね。さっきも言いましたけれども、この人たちが今日の中心人物というかね、中心の人々ということです。でこの彼らの姿を通して神様に聞き従うってどういうことなのかな、これ一緒にね聞いていきたいと思います。じゃあこのレカブ人がどういう人たちなのかって言いますと、ここから説明するのはわざわざ開けなくても結構です。キーポイントになる箇所が2箇所あってですね、いいですよ、聞いてくだされ。ばまず一つは詩式の1章16節というところを見てみますと、彼らのもともとの、祖先っていうのかな、スタート地点が何かっていうのが出てきます。でキニ人っていうふうに書いてあるんですけれども、要はですねユダヤ人じゃないっていうことです。ユダヤのこの神の民というユダヤ人の人たちと同じ民族じゃなくて、じゃあ誰っていうと、あの出エジプトの時にモーセが脱出してくるじゃないですか。あの時に一緒についてきたモーセの義理の家族の一族ということです。わかるでしょうか。皆さんご存知の通り、モーセがですね、若くして人殺しになるわけですよね。でこう国外逃亡する、でミディアン人っていうところで、結婚もして、 神様に召し出されるおじいちゃんになるまでそこで過ごすわけですよ。その人たちということですね。でこの、脱出した後みんながモーセのところ相談に来ちゃって、これはちょっとダメだよって言ってリーダーを立てなさいって忠告してくれたのが、エトロという人がいますね。この人たちです。この人たちが、このレカブ人の祖先にあたる人々ということですね。で、彼らは、その後モーセと一緒にユダヤの人たちとこの約束の土地までやってくると。でもですね、今日のところでも書いてあるんですけれども、ずっと遊牧民の生活を続けていくわけです。で思い出していただくと、モーセもですね、その国外逃亡して彼らと一緒にいるときは遊牧民してたわけですよね。羊飼いをやってたら火が燃えてる木がって言って、でそこでね神様から声をかけられるわけですよ。この人たちってことですね。でもう一つの、キーポイントがですね、これも開けなくて結構です。列王記下の10章のところを見ますと、このそのケニ人、レカブ人の人たちのそのしばらく経ってからの中心人物であるヨナダブという人が出てきます。今日この後も出てきます。でこのヨナダブっていう人はどういう人かっていうと、その当時ですね、アハブっていう王様とそのお妃のイゼベルっていう人がいて、この人たちが悪かったんですよ。でバールっていうね偶像の神様を持ってきてめちゃくちゃ拝んでた。だから一番と言ってぐらいひどかった時代ですね。ひどく神様から離れてた時代があって、でその時にクーデターを起こして、そのアハブ王様たちを倒したのがイエフっていう人がいて、でこのしばらくだけ王様になってたイエフと一緒にバールのその従う人たちを一掃した事件があって、でその一掃するのを手伝ったのがこのヨナダブっていう人なんです。だから異邦人なんだけど、ここまでの、ね、ポイントはなんか興奮して歴史の話をするところが歴史オタクっぽくてすみませんけど、こういうことをまとめてみるとどういうことかというと、このレカブ人は異邦人なんです。ユダヤ人じゃない、異邦人なんだけど偶像を退けて、そして何だったらこのユダヤ人たち以上に熱心に神様に従う人、神様って主に従うってことですよね。主に真面目に従おうとするタイプの人たちだったということですね。これがこのレカブ人たちなんだということです。で彼らの存在自体が聞き従うということの見本になるわけですね。でそれを示すために神様はエレミアに何て言ったかっていうと、さっき読んだ2節のところありましたね。すごいこと言うんですよ、急に、ね、どうしたってなりますけど、その人たちを神殿に連れてきてお酒を飲ませなさい。なんじゃこりゃと思いますけれども、神様からそう言われるわけです。はい、じゃあ次、どうなったか5節から10節のところを読みたいと思います。ちょっと長いんですけれども、5から10のところを一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。そこで私はレカブ人一族の前にブドウ酒を満たした壺と杯を出し、彼らにブドウ酒を飲んでくださいと言った。すると彼らは答えた。我々はブドウ酒を飲みません。父祖レカブの子ヨナダブが子子孫孫に至るまでブドウ酒を飲んではならないと命じたからです。また家を建てるな、種をまくな、ブドウ園を作るな、またそれらを所有せず生涯天幕に住むように、そうすればお前たちが滞在する土地で長く生きることができると言いました。我々の先祖であるレカブの子ヨナダブの命じたすべてのことに聞き従ってきました。生涯我々も妻も息子娘たちもブドウ酒を飲まず、住む家を建てず、ブドウ園畑種を所有せず天幕に住んでいます。我々は父祖ヨナダブの命じたすべてのことを従って行ってきました。はい、ありがとうございます。神様から言われたのでエレミアもなんでって思ったと思いますね。でもレカブ人の人たちをみんな連れてきて不思議だなと思ったかもしれないけど、で言われた通り、あ、どうぞこのブドウ酒を召し上がってくださいと出した。そうするとどうなったか、レカブ人はきっぱり言ったわけですね。6節のところです。我々はブドウ酒を飲みません、断ったわけですね、はっきりと。なぜか父祖レカブの子ヨナダブが子子孫孫に至るまでブドウ酒を飲んではならないと命じたからです。こういうわけですね。さっき言った通り、ヨナダブですよ、 偶像を厳しく退けることをユダヤの人たちと、ね、一緒にやったあのヨナダブが、いいか我ら一族はブドウ酒は飲まないんだこういうふうに言ったから、まあ、それを続けてきたというんです。でさらにちょっと長く読んでもらったらなぜかというと、もう一個あるわけですよね。彼らが守ってきたこと、それは何かというと、定住しない、定住しないで遊牧民生活を続けるということ、まあ、このブドウ酒は飲みません、そして定住せず遊牧生活をします、この2つのことをヨナダブが言ったので、我らはこの父祖の教えに従ってずっと守り通してきたのですと、このように言っているわけです。ポイントはですね、さっき言った歴史の話みたいになっちゃいますけど、まあ、ヨナダブさんから今読んでるこの箇所までどれだけ期間があるかというと、はい、想像してください、推理してみましょう。しようがないですね。答えだけ言いますと200年ということですよ。200年にわたって彼らはヨナダブが言ったことを徹底して真剣に聞き従ってきたということですね。ここがまず私たちが今日最初に心を止めたいところです。ちなみにですね、これが単にご先祖様が言ったからっていうことではないっていうことも、まあ聖書を丁寧に見てみると、まあ、透けて見えるんですね。例えば、さっき出てきたその退けたバールの偶像っていうのは、まあ、豊穣の、偶像の神で、で大体ですね、彼らのその バールの崇拝のところでは、お酒を飲んで酔っ払って、乱痴気騒ぎをするって、まあ、これが彼らの、お祭りだったということなんですね。まあ、だからおそらくね、ヨナダブはこれ推測ですよ、推測だけど、それには我々は加わらないっていう意味の表れだと思いますね。だから我々は飲まないのだって、まあ、そう決めていたんじゃないかと思います。また、もう一個の話のところですね、もう一個の話は何かっていうと、その定住しないの話のところ、ここもですね、ああこれはって思う ある表現が出てくるんです。それ7節のところですね。7節のところで、まあ定住せずに天幕に住めという、そうすればお前たちが滞在する土地で長く生きることができると言いましたってこう書いてあるんです。このそうすればあなたたちの土地で長く生きることができる、これはですね、とある有名な場面で出てくる表現なんです。それ何かというと10回ですね、10回の中で出てくる表現なんですよ。もう少し具体的に言うと、あなたの父と母を敬え、そうすればあなたは与えられる土地で長く生きることができるって言われているあの表現そっくりなんですよね。だからこれは、知る人が読めばあるいは聞けば絶対連想する、そういうところなんです。だから、まあ、分かんないですよ、明記されてない、でも僕あえて明記してないんだと思います。ややこしくなるから、異邦人がそうであることだけど、どう見てもこのヨナダブはですね、この神様の教えというのが背景にあって、そして、まあ、異邦人であるからと出過ぎた真似はせず、でもしっかりと神様に対しての信仰を持って、神様に従おうとしていた人なんだなって、まあ、それが分かってくるわけですね。でこのレカブ人の人たちは、その彼の姿にずっと習ってきた、まあ、この胸の熱くなるようなね、真剣さですよね。これがまず今日最初に、私たち目を留めたい、そして見習いたい姿だと思います。あとでも話しますが、このレカブ人は異邦人だというところは私たちにとっての大きな励ましですよね。まあ、私たちと同じ姿だってことです。まあ、もしユダヤ人の人がいたら別ですけれども、今多分ここには見当たる限りいなさそうなので、私たちのメッセージだということですよね。この異邦人であるけれども真剣に従おうとする姿、私たちはどうかなって、まあ、ぜひ考えてみたいと思うんです。それはね、私たちは、日本人だからとか何々人だからって、この神と民じゃないもんって、だからある程度で仕方がないでしょって言えるかもしれないけれども、でもレカブ人違った、聖書の言葉に忠実、父祖の言葉に忠実だった、ぜひこのことを私たちも自分のこととして受け止めてみたいと思うんですね。200年にわたって真剣に言葉を聞いて守ってきた人たち、私たちはどうでしょうか、ぜひ思い巡らしてみましょう。はい、次いきます。今度は11節から14節のところをご一緒に読みたいと思います。次は11節から14節を読んでみましょう。いきます、せーの。今はバビロンの王ネブカドレツァルが この国に攻め上ってきたので、エルサレムに行きカルデア軍とアラム軍の攻撃を避けようと言ってエルサレムに滞在しているのです。その時主の言葉がエレミアに臨んだ。イスラエルの神万軍の主はこう言われる。行ってユダの人々とエルサレムの住民に告げよ。お前たちは私の言葉に従えという戒めを受け入れないのかと主は言われる。レカブの子ヨナダブが一族の者たちにブドウ酒を飲むなと命じた言葉は守られ、彼らはこの父祖の命令に聞き従い今日に至るまでブドウ酒を飲まずにいる。ところがお前たちは私が繰り返し語り続けてきたのに聞き従おうとしなかった。はい、こう書いてあります。まあ、ここで、改めてですね、神様がこのレカブ人を例えとして用いてね、メッセージの本筋を語るわけですね。まあ、これが中心のメッセージですよ。何かっていうと、このレカブの人たちは200年にわたってね、父祖先祖の言ったことを聞いて一生懸命従ってきた。一方で君たちはどうだいっていうわけですね。私が何度も何度も繰り返し言ったけど全然聞かなかった、従わなかったって、まあ、そういうふうに言うわけですね。まあ、ここでこのレカブ人の人たちとユダヤの人たち、神の民の人たちとの様子をね、こう見比べてみると、神様に聞き従うってこういうところが大事だなってよくわかると思います。一つのポイントは回数ですね。回数、レカブの人たちはどうだったかっていうと、ヨナダブが、まあ、言い聞かせたかもしれないけれども、まあ、一回言ったことを200年にわたってずっと守ってるわけですよね。ブドウ酒は飲まないんだ僕たちは、そして定住はしないんだ、遊牧民を続けるんだ、まあ、このことを一回言われてね、ちゃんとずっと言い伝えて守ってきた。はい、ユダヤの人たちどうですか。書いてありましたね、はっきりとね、神様言ってます。14節の最後のところ、私が繰り返し語り続けてきたのに聞き従おうとしなかった。何遍も言ってきたのに全然聞き従わなかったって、まあ、こういうふうに言うわけですね。まあ、途中ちょいちょい戻るんですよ。さっき出てきたヨシア王とか、先週のヒゼキヤ王とかね、ちょっとたまに真剣な人出てくるんですけれども、またすぐ戻っちゃう。ほんで全然聞き従って来なかったって、まあ、こういうふうに言うわけですね。ここにはですね、人間の、まあ、なんていうのかな、本当に共通している難しさというか罪の問題なんだと思いますけれども、それあるなって、少し感じたりします。でこのユダヤの民ですよね、要は神の民、聖書の民は、まあ、ひょっとしたら甘えがあったのかもしれないですよね。まあ、繰り返し繰り返し言われてるからこそ、そして神様が忍耐強くて憐れみ深いからこそ、何遍も何遍も言われても大丈夫でしょってどうせ大丈夫、そんなひどいことされないよって思ってきたっていうところあるんじゃないかなって思うところあります。でいつも話してますけどね、この旧約聖書って特にその後半のね、予言書のところとか見ると、もうなんかもうものすごい神様激怒じゃないですかって、すんごい怒っててすごい怖いんですけどって最初ね思ったりしますけれども、このエレミア書なんかね、ずっと一緒に読んできてるから何度も話してるじゃないですか。これこんだけしつこく言ってるってことは、そんだけ引き伸ばしてるってことなんですよ。だってずっとね、砂漠砂漠詐欺ぐらいですよね。もう言ってるけど全然その手はなかなか下さない。もうこれが最後のチャンスだよお前たち、これ以上はもうダメだって、滅ぶって何回も言ってるんだけど、もうちょっとずつちょっとずつ小立ちにしてどこまでも我慢してくれるんですよね。でまあ最後ね、どこまでもやってるのに最後まで全然振り返らない、ユダヤのため滅びてしまいますけれども、まあ、国が滅んじゃいますけどね。でもむしろ長いんですよね。こんだけたくさん後半のところ、こんなにしつこく言うのは、そんだけ長い期間警告し続けたってことですよ。何度も今がチャンスって、今戻んないと、今最後のチャンスって、まあ、そう言われてきたわけですよね。でも私たちは、どうかと ということですよね。私たちも同じところあるんじゃないかということですよね。神様は、ね、ある意味深いですよ。本当に優しいですね。どこまでも忍耐して待ってくださるけれども、でも私たちは本当は気づいているところあるかもしれない、あれ言われたなってあれ言われたな、今回もそれを経験したなって思ってるけれども、全然反省しないということ、そんなに真剣に取り合わない、きっと今回も許してくれるで、ね、怖いところは本当に許してくれるところなんですよ。本当に憐れんでくださるところですね。だから、甘やかされているので、私たちはなかなか真剣に向き合うことがないところがあると言えると思うんですね。まあ、ぜひこのこと、もう一度改めて自分のこととして振り返ってみたいと思います。いつですか、いつですか、いつやるんですか、今でしょっていうと違う話になりますけど、でもその今ですよね。本当に言われているとき答える、まあ、これぜひね、私たちしていきたいと思います。でもう一つのポイントはですね、レカブの人たちは、ただ言われたからやりゃいいんでしょって思ってやってなかったってことですね。真剣に聞き従っていたっていうところ、まあ、さっきの話と被るんですけれども、そこが、ユダヤの人々とのまた違いだと思います。でユダヤの人々は、まあ、言っても形式的には主を礼拝するってことは続けてきてるんですよね。神殿のでバールまで連れてきてるくせに、その時ですら、我々は主に従うって言うわけですよ。もう二枚舌もいいところっていうかね、現に違うことしながら従ってますって言うのしてきたわけですよね。だからこの形式的にやってきた神の民っていうことと、真剣に意思を持って従ってきたレカブ人っていう対比がね、ここにあると思うんです。でそれなんで見えるかっていうと、こう11節のところですね。でこのレカブ人の人たちが言われたけど、今この一時的に従ってないことがあるんです。それ何かっていうと、今神殿にいる、神殿にいるじゃない、エルサレムにいるってことですよね。だって遊牧するのが彼らの教えなんだから、だからエルサレムにいるのはおかしいはずなんですよ。でも今いるんです。なぜかっていうと、理由がはっきり書いてますね。今なんで我々がここにいるかっていうと、ネブカドネザルが攻めてくるから一時的に避難してきて、今ここに滞在してます、滞在してますって言ってますね。滞在してますってことは、これが過ぎ去ったらまた元に戻りますってことですよね。もう一度やり直しますっていうふうに言ってるってことです。だつまり彼らのその信仰を信じて従うということは、ただ言われたからやるでしょって、そういうことではないってことですよ。本当に真剣に考えて、よく考えて、そして従うことを選んでいるということなんですよね。臨機応変だと思います。そして、ただそのいわゆる盲信的ではないですよね。よく考えて、どうしたら、この教えに従えるか、それを頑張っているわけですよね。工夫しているわけです。心を尽くして、力を尽くして、精神を尽くして、あなたの主である神を愛しなさいって、それと同じことですよね。ただ言われたからやるっていうんじゃない、そうじゃなくて、どうしたらそれできるかって一生懸命考えて、一生懸命守ろうとするって、それが彼らの姿勢なんですよね。でこのことは、すごく大事なことだと思います。このあとバビロンに連れて行かれたユダヤの人たち、もう一回ちゃんと神様に従おうというようになります。でそこからですね、いわゆる律法学者たち生まれてきて、イエス様の時代にはハリサイ派の人たち生まれてきます。最初は良かったです。神様にもう一回ちゃんと熱心に従おう、動機素晴らしい。でもだんだん時間経つごとに守ることの方が大事になっちゃった。で神様どっか行っちゃったわけですよね。聖書にこう書いてあるんだったから、これを守ることが大事なんだ、その通りではあるんだけど、動機が違うから、だから真剣に考えてそれをしようとするんじゃなくて、一生懸命それをやろうとするんじゃなくて、ただやることにだけ熱心になっていった。だからイエス様が来た時に、それは本質が逆転してるって言われるわけですよね。でそうすると彼らは怒っちゃう。俺たちやってんだろう、やってんだろうって、やることが目的、それではないって、そこがポイントじゃなくて、主を愛することがもともとのスタート地点だって、そこずれちゃうわけですよね。で私はですね、このエレミア書の35章はかなり印象深いところなんです。で、まあ、別に具体的な内容はどうとは言わないんですけれども、私もですね、実は告白をすると、うちの父親がね、私に言い伝えてきた、ある出来事、ある一つの教えを守ってないことがあるんです。まあ、そんな大した話じゃないので、どうでもいいんですけれども、で私その言いつけを守ってないから、ちょっとずっと心残りであったんですけれども、まあ、この箇所を、ね、読んで、まあ、今回特に準備しながらそれ特に思いましたけれども、そのなんで僕守ってないかっていうと、それはすごく理由シンプルなんです。 です。神様から違う導きがあったのでそっち側を選んでるだけのことなんですよ。だけどうちのね、あの父が言ってることとちょっとずれてるのでなんかちょっと悪いなってずっと心の声でも、今回この準備しながらすごく励まされたことは何だったかっていうと、まあ、彼らのこのなんて言ったらいいのかな、その真剣に考えてやるっていうところの結果だということですよね。まあ、つまりその、その父の教えと違う選択になった。 でもそれは真剣に聞き従うんだけれども主の導きに対して心と力と、ね、思いを尽くしていくときに、まあ、いろんな選択になるっていうことがあるっていうことですよね。あ、それそうだなと思って、まあ、とても私としては励ましを受けました。イエス様の時代はさっきも言いましたけれども律法学者やファリサイ派の人たち、その従い方の問題というよりはどれだけ真剣に曲げないけどでもしっかり意思を持ってやろうとするのかっていうこと、これが問われているっていうことですよね。私たちはまず神様の言葉に聞いてそれ真剣に考えてどうしたらそれできるかなって、これ信仰って言って力技でなんか押し通そうとするんじゃなくて、それじゃなくて真剣に考えてどうしたら本当にね神様に従っていけるのかなって、本気でやるってことですよね。本気で真剣にやるってことですよね。それを、ぜひここから、学んで答えていきたいなってそういうふうに思います。はい、じゃあ最後いきましょう。18、19を一緒に読みたいと思います。では18、19一緒に読みましょう。せーの。またレカブ人一族にエレミアは言った。イスラエルの神万軍の主はこう言われる。あなたたちは父祖ヨナダブの命令に聞き従い、命令をことごとく守り、命じられた通りに行ってきた。それゆえイスラエルの神万軍の主はこう言われる。レカブの子ヨナダブの一族には私の前に立って仕える者がいつまでも耐えることがない、はい、まず注目したいのは最後にレカブ人に語られている本当に恵み深い約束の言葉ですね。彼らレカブ人ヨナダブの一族には私の前に立って仕え、私っていうのは神様ですね、主なる神様、主の前に立って仕える者がいつまでも耐えることがない。非常に恵み深いですね。そしてこれは私たちにとって恵み深い言葉ですね。今時を超えて場所を超えて私たちに語られている主の約束ですよね。つまり民族とか血筋とかによらず同じ神様が作った私たち人間ですけれども、その私たち一人一人に対してどんな背景にもよらず主を求める者にとって、主に従おうとする者にとって、その主の前に立つということ、その恵みがずっとあるよと、決して奪われることはないのだということ、まあ、このことをぜひ約束として受け取りたいと思うんです。途中でも言いましたけれども、このレカブ人つまり異邦人の話は私たちにとっての大きな励ましですよね。神様は私たちを、あなたをということですね、あなたをご自分の前に呼んでおられる、私の前にいつまでも立ちなさいって、それは永遠の約束でもあるわけですよね。私と共にいなさい、そういう招きを私たち与えられてますから答えていきたいと思います。で特にですね、最後にその具体的な私たちが答えるべきこと、18節のところに書いてあるのでそれを心に留めましょう。あなたたちは父祖ヨナダブの命令に聞き従い、命令をことごとく守り、そして命じられた通りに行ってきた。ここには聞くこと、守ること、そして行うこと、この3つの大切なね、私たちの応答すべきアクションがありますね。まず聞くことが始まりですね。信仰は言葉を聞くことからあるんだって、そりゃそうです。だって聞かなきゃ分かんないですからね。勝手にマイルールを決めて守ったところでそうなのっていうだけの話で、それは信仰ではないわけですから、神様が私たちに語っていることをよくちゃんと聞きましょう。で この時点でね、結構ちゃんと聞いてないと、まあ、大変なんですよ。だから真剣に聞くってすごく大事ですね。 別に牧師の言葉を聞けというわけじゃないですよ。牧師に限らず、自分で聖書を開いている時もそうだし、この御言葉を自分に語られている、ね、神様のメッセージとして受け取る時にそれよく聞くということ大事ですね。そして守りなさい、この守るという表現が表してますね。守るって戦いがあるってことですよ。そうではなかったら守るとは言わないんですよね。ただやればいいだけの、この間の守るは必要ないんです。聞いて行うだけでいいんです。だけど守るということが大事ですね。それは戦いがあるけど守りなさいってそう言ってるわけです。私たちが真剣になったら戦いがあります。あんま真剣じゃなかったら戦いがないですで真剣じゃない方が楽かなとかで思っちゃうんですけれども、でも私たちはね、真剣にって神様に真剣に言われているので、真剣に考える必要があると思いますね。で真剣に従ってみようと思ったら、必ず戦いがあるんですよね。信仰の戦い、不思議ですね。私たちのね、こういう文化的な背景のところに置かれていると、圧迫がね、そう、なんつうか、苛烈な迫害は少ないかもしれないけど、真綿で首をじわじわ締めるような、そういうね、文化的なところがありますから、本当にこの中で、信仰を守っていくっていうのは戦いですよね。真剣に神様に従うこと自体が戦いだと思いますけれども、でも守りなさいって言ってるってことです。でも、安心しなさい、小さな群れよ、私はあなた方に勝利を与えるし、神の国を与えるし、私は共にいるって、これが御言葉を通してのね、いつも約束ですよね。だからその真剣に従うと戦いあるんですけれども、戦いがある時のもう一つの恵みは、戦いがある時こそ神様がそばにおられることを私たちは何より感じるということですよね。そうじゃない時はね、あんま真剣じゃない時はあんまりしっかり従わないですし、そういう時はあんまり神様を感じないと思いますね。これも不思議なこのスパイラルが続いていくと思いますね。どっちのスパイラルに入るかというのは私たちの選択だと思います。そして最後、行うということですね。聞いて行う人は岩の上に家を建てる人だ。そういう人はどんな嵐が来ても揺らぐことがない。でも聞いて行わない人は砂の上に家を建てる人だって、ちょっと風が吹いたらすぐ倒れちゃう、ぺしゃんこになっちゃうって言います。私たちは、さっきも言いましたけど、やりゃいいんでしょっていうタイトルじゃなくて、聞いてね、ああこれ神様に語られてるなって思うことあると思うんです。その時は真剣にまず考えてみて、どうやったらそれ答えることになるかな、どうやったら答えることになるかな、これだなって思ったら勇気を出してやってみたいと思いますね。そうすると神様がおられます。そして素晴らしいね、恵みを経験することになりますね。ぜひそれを私たちは答えていきたいと思います。さあ、ではいつものように祈る時間を持って御言葉の時を閉じたいと思います。今日はレカブの人たちの姿を見て、私たちもね、同じ法人として大いに励まされているところだと思います。真剣に聞き従うということ、でもそれは盲信的にではなくて、本当に心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、どうしたら従えるかなって頑張って考えてみること、そして決めたら、たとえ戦いがあったとしても、その時イエス様は誰より近くにいてくれますから、勇気を持って行うこと、何でも他にも結構です。思ったことあったらぜひ祈ってください。ではしばらく祈る時間を持ちましょう。祈ります。愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。あなたが私たちをその御前に 今もですし、招いてくださっていること、ありがとうございます。あなたが私たちを愛し、向き合って共に生きることに選んでくださっていることを心から感謝いたします。どうぞその恵みを無駄にするのではなくて、本当に真剣にあなたに、あなたほど真剣に私たちに向き合ってくださる方がいないので、ぜひ向き合うことができるように私たちの心を作り変えてください。どうぞあなたに応えていくことができますように、信仰の勇気や力も与えてください。私たちの弱さをあなたが担ってくださって、新しい力を与えてまた立ち上がらせてくださるようにお願いいたします。今日から始まる1週間の旅路もイエス様が一緒に歩んでください。この場所からあなたが共に歩み出してくださるようにお願いいたします。皆さんの祈りに合わせます。感謝し、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。